タマイルアルファ奈良の響き。奈良で活躍している方に奈良への思いや大切にしていらっしゃるお言葉などをお伺いし、またその方を題材にした脚本を通じて様々な角度から奈良を伝える番組、タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。タマイルアルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは芸術家アーティストでいらっしゃいます藤井徹子様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このタマイルアルファこの人に聞くはたくさんの方にご出演いただいてるんですが、こんなにご紹介しにくい方にお目にかかったのは初めてと言っていいかもしれません。私今の藤井さんのアトリエの方にお邪魔してますが、絵が飾ってあったり、大きなピアノがあったり、またコンピューターがあったりということなんですけれども、ご紹介のこのアーティスト藤井徹子さんは、
はい、
変な言い方かもしれませんが何者でいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、もともとは音楽からなんですけれども、はい、それから絵を描き出して、で今一番最新の肩書きが奈良マホロワソムリエです。
まずは音楽家、はい、そして絵を描いて、はい、一番最近では奈良のソムリエになられた、はい、ということなんですね。
成り立ての今年4月に。
そうなんですか。
奈良真司です、
はい、まずはまあ音楽からお話をお伺いしましょうか、
はい。
音楽はどういったことをされてらっしゃるんでしょう。
音楽はですね、まあ、幼い頃からクラシックのピアノをやっておりまして、で音楽大学でピアノを勉強しまして、で長い間ピアノと電子オルガンの先生をしてました。でそこでちょっと転機がありまして、次は絵を描き始めたという感じですね、
うん。音楽をされてから絵を描くきっかけっていうのはどんなところからになるんでしょう。
は
い、
そうですね、それはちょっと主人から頼まれて、学会で使うスライドのデザインをしてほしいっていうのがきっかけなんですけれども。
ご主人から突然の依頼ですよね。
そうですね、うん、でまず絵というよりもコンピューターグラフィックスだったんですね。二次元の
コンピューターグラフィックスされたことはあったんですか。
いや、ないですね。ワープロができる程度で、いきなりその CG の専門学校へ入れられてしまったので、まあ最初はついていくのが大変でした。周りが皆さんよくできられたのでね。
音楽としての芸術家でいらっしゃいましたけれども、はい、今度は美術絵の方、はい、それもまさしくコンピューター相手に絵を作っていかないといけないということですけれども、ね、なんだ抵抗はなかったですか。
初めはね、もうそのツールを覚えていくのが大変だったんですけれども、ある程度覚えるとあとは創作なので、だんだんそこから楽しくなってきて、いろいろ溢れてきましたね。
溢れてきました、はいはい。音楽とその映像の世界には何か共通のものっていうのはあったんでしょうか。はい、
そうですね、私の場合、まあ、絵も心象画ですし、作ってる音楽もインストロメンタル楽器だけの曲なので、ある意味抽象的ではありますよね。
抽象的というところで共通するものがありました。で表現の仕方っていうのが違うだけで、やはり心の中を出していく。
そうですね、はい、根っこは同じだと思いますね。
じゃあ逆に持ってるものが目覚めさせてもらえたのかもしれませんね。
そうですね、ね、学生時代私は作曲ってできなかったんですよ。で決まり事の中でのびのびとした曲作りが全然できなくって、でそれが絵を描くことによって、あ、自由でいいんだなということを初めてね、分からされたというか、それで音楽の方もメロディーが浮かぶようになりました。
はい、はい、CG から今度はご自身の腕で絵を描くことになるわけですよね。
そうですね、一応ねコンピュータグラフィックスの専門学校へ行ってアドバンスコースまで行ったんですけれども、このままデザインをねやり続けていても、基本的に絵が描けなければ必ず行き詰まるなと。でそこでまあ絵でも描いてみようかなっていうのがきっかけなんですね。
絵を描いてみようかなって、そんな簡単に描けるものではなかったんじゃないですか。
そうですね、まずは小学校の頃使ってた水彩絵の具と、で、まあ、奈良ですから墨が豊富ですね。で、墨を使って輪郭を描いて、まあ、そこにちょっと着彩するいう程度だったんですね、初めは。
一番最初に描かれた絵はどんな絵だったんですか。
そうです、やっぱりミュージシャンを描きましたね。
そうやって描いていかれまして、世に、ね、出ずご自身で楽しむのではなく、皆さんにも見ていただく機会がまた出てくるわけですね。
そうですね、うん、で、描き始めて本当にちょっと経った時に、一度東京に大きな絵を描いて出してみたらどうかなっていう声をかけていただいて、まあ、何もこう恥ずものがなかったので、まあ、別に落ちても恥ずかしくないや、東京一回挑戦してみようみたいな感じで100号いきなり描きました、ね、
100号、
はい、
もうその時には私はこんな絵を描いてみたいという時の思いはもう終わりだったんですか。
そうですね、ちょうどね、94年か5年ぐらいに東大寺で青によしコンサートっていうコンサートがありまして、もう本当に衝撃を受けたんですね。ボブ・ディランだとか X-JAPAN とかで、一番そのお坊さんたちの照明に私は鳥肌だったんですけれども、まあ、その時の感動をね、素直に絵にしてみようかな。そして憧れであった行ったことないですけれども、ニューヨークの絵と、それ2枚同時に入選したんですね。はい、運よく。
どうなんでしょう、私が思いますにはそんなに簡単に賞をいただけるものではないような気がするんですが、そのもう本当に新人に近い、
そうですね、
新人さんが書かれていきなり入選されるわけですもんね。
そうですね、本当にね、運が良かったと思います。多分ね、誰にも属していないという、ね、新鮮さが、まあ、審査委員の先生方の目にもしかしたら止まったのかなと今にして思えばそう。
師匠につくわけでもなく、藤井さんご自身が浮かんだものをそれを形にされた、それがやはり審査の目に留まったと。
はい、そうですね、はい、そうだと思います。行ってみて皆さんすごくやっぱりね、基礎の土台がしっかりされてる方ばかりだったので、もう今年で20年になるんですけれども、毎年毎年東京から帰りの新幹線でね、どうやったらそういう人たちに見劣りしないような絵が描けるのかなと思いながら毎年帰ってました。
そうですか、
はい、
でももう20年ですから、美術大学に行かれた方でも20年を描くことはないでしょうから、もう相当の腕は持ちだと思いますが、その20年の中で絵の種類といいますか、描かれるものっていうのは変わってくるわけですか。
そうですね、初めは墨と水彩、透明水彩で、それがコンサートの絵とかミュージシャンを描いてると、なんかもっと質感の濃いものを描いてみたいなってい こう自然的な欲求が出てきまして、で画材屋さんに行って、なんかそういう画材なんかありますかっていうことでお聞きしたら、アクリル絵の具と油絵の具がありますよっていうことでね、でどう違いますかって聞いたところ、アクリルは水で溶いて油絵の具は油で溶くんですっていうことで、あ、じゃあ部屋があまり匂いしないんだったらアクリルがいいかなっていうので、初期の頃はこういうのアクリル 100% で描いてます。今はもう油絵の具を混ぜたり、日本画の顔料をちょっと使ってみたり、まあデザインした CG で作ったものをちょっと貼ってみたりとか、いろんなことをして、最近はミクストメディアっていう手法みたいになってるんですけど、
はい、
もともとはそういうところからスタートしてます。
なんだこう平面から、まあ、3D じゃないんですけれども立体的になってきて、それによってこの動きが出てくるわけですよね。
そうですね。
じゃあそのコンピュータグラフィックの方もまだ引き続きされてはいらっしゃるんですか。
そうですね、うん、今は箸袋ですとか、ビルボードライブ大阪とビルボードライブ東京の T シャツのデザインとか、
はい、
まあ、そういうのはコンピュータグラフィックスで作りましたね。
デザインもできるし、でまた自分で絵を描いていろんなものに作ってらっしゃいます。そして手ぬぐいがまた奈良らしいと言いますか、どうでしょう、この手ぬぐいで、ね、描かれる絵というのは。
これはね、私の絵であって 作ってくださるのは職人さんなんですね、うんうん、あの彫り師の方と型を彫られる職人さんと、はい、染めの職人さんというこう2ステップを経て自分の作品が作品化されるという、ちょっとまあ私の中で異質なので、あのただ面白い絵を描けばいい手ぬぐいになるかっていうとまたちょっと違うワンクッションあるので、その辺のこうさじ加減が勉強になりますね。
また楽しいんですね。
そうですね
出来上がってみないとわからないところがあるわけですもんね。
あ、そうですね。でもほぼね、あの原寸大の原画に近い状態で上がってくるので、本当に職人さんたちの腕はすごいなと思います。
一人の力では手ぬぐいは出来上がらないんですね。そこがまたいつもと違う形とは。
そうですね。で、あの一度にこう、まあ、ある意味100枚とかできちゃうわけで、うん、絵はね本当に1枚限りなので、うん、そこが面白いな。音楽でいうとこの CD 化するのとちょっと似てるかなと。
あ、はい、そうですね。で今お話し出ましたその CD ですけれども、はい、たくさんオリジナルのアルバムを出してらっしゃって、またお話を今度は音楽の方にちょっと戻りたいんですけれども、はい、この8枚のアルバムっていうのはどんな風にして制作してらっしゃるんでしょう。
まずね、音楽っていうのは消えてなくなるじゃないですか。でどんなに自分で、あ、今回うまく弾けたなと思ってもそれは一瞬で終わってしまう。なんかちょっと形にできたらいいなっていうのが CD 化のきっかけだったんですね。で1枚だけ記念に作ればいいやって思ってたんですけれども、1枚完成してしまうともう過去なんですね。で、あ、もうちょっとこういうところこういう風にできたかなとか、あ、もっと面白い発想が浮かんだなとかいうので、あっという間に8枚いってしまいましたね。
ここ奈良での影響っていうのは音楽にもあるんでしょうか。
大きいですね。本当にあの例えば光の舞っていう曲もよくライブで演奏するんですけれども、私は阪神館で生まれ育ったのでホタルを見たことがなかったんですね。で映像であったりあの写真であったりで、それを本当のホタルを見たのがちょうどこのアルバムを作るちょっと前に山添村で、はい、ケハラハイジっていうね、あの大きなあの礎石が残ってるところから、本当に今口で説明できにくいあの田んぼと畑のところをチュチュチュチュチュッと入っていったあの湿地帯みたいな川がちょっとあるそばで、ホタルがねもう本当にこう舞い上がっていたんですね。そういうところだとか、例えば月ヶ瀬の梅が開く頃に車でちょうど名張川を走ってる時にできた曲は初光という明け物の光という、あの季節の先取りができるんですね、大和高原っていうのは。なのであのそういうところから受けた刺激っていうのが音楽になったり、まあ、絵のモチーフになったりしてます。
またその今度ソムリエをお持ちだということなんですけれども、はいはい、ま、どこでまたその話としてつながっていくんですか。
あ、これはですね、まあ、東京都美術館に20年間あの出展し続けておりまして、でそこでねあの小中学生や外国のバックパッカーとかいろんな方があの見に来られまして、でちょっと奈良モチーフの絵をあの出展していたりすると質問が来るんですね。でいかに東京の人たちって奈良がお好きなんだなっていうこともそこで感じましたし、で初めはまあ、 あの知ってる範囲で答えてたんですけれども、あまりに反応がいいのでもう少しまともにちゃんとしたことをお伝えできたらいいなっていうのがきっかけです。
でまた一からお勉強始まるわけです。
そうですねこんなに奈良のこと知らなかったんだっていうことにまずは最初衝撃でしたね。
どの辺から勉強を始められたんですか。
そうですね、まずはやっぱりあの、ま、奈良国立博物館ですとか正倉院展ですとか、そういうところにはあのいろんなデザインのもう先人たちはねこんな洗練されたデザインをこんな昔にねすでにも考え 出たんだなってショックを受けることは多いですけどね。
もしかしたらじゃあ音楽もそして絵も、うん、ソムリエも奈良もつながってるんですね。
そうですね、うん、結局はね、あの歴史って全然別物って思ってましたけど、すごくつながってるのを感じますね。
じゃあ気づかずに一本化されるわけですね。
そうですね、あのね、一度あの山添村の鍋倉とか、あの大古遺跡を調査されてた考古学の関係の方たちにね、私がたまたまあの星に関する曲を作った、まあ、アルバムがあったんですけれども、あのその辺をちょっとご覧になられて、あなたのやってることは僕たちがやってるね、この考古学の星座とあの巨石を調査されてたんですけど根っこは同じだよっておっしゃったんですよ。で私はそうですかってその時は申し上げたんですけどね、あなたはイマジネーションでいろんな音楽を創作されたり絵描いたりしてるでしょということで、あそうです、僕たちもある意味そのイマジネーションがないとむやみにこう掘ってるわけじゃなくて、ある程度ここにこういう建物があったんじゃないかなっていう、こう想像の中から調査に入るからね一緒ですよっておっしゃったんですよ。
へ
え、そこでへえそうなんだっていうのも一つのきっかけですね興味を持つ
まああの縁あって奈良に来られて、はい、ここでいろんなことをされてますけれども、うん、藤井さんにとりましてここ奈良っていうのはどんなところですか？
そうですね、もう宝石箱みたいなところですね。もういくらでも引き出しがあるし、もうまさにね東大元暮らしだったなと思います、うん、あの今奈良を歩き回ってね、こんなにすごいものがいっぱいあるんだっていうことをね改めて感動して心キラキラしてる状態ですね。でそれをやっぱりあの一つでもねお伝えできたらいいなっていう気持ちです。
藤井さんの中で作られた奈良がだんだん絵になり音楽になって変わっていくわけですね。
はい、そうですね。
素晴らしいですね今後どんな風な活動をしていきたいとお考えですか？まあ、たくさんやることはあるかと思うんですけれども。
そうですね、だからソムリエの会ではね、あのすごい知識を持った方々がいっぱいいらっしゃって、私はもう足元に及びませんが、ただあのそういうことにね興味を持っていただくきっかけになればいいかなと思います。それが私の絵であったり音楽であったり、まあ、ちょっと拙いお話であったり、そういうことから、あらなんか奈良ってこんな面白いんだっていうことにねつながっていけばいいかな、それがまあ役割かなと思うんですけれど。
ではあのソムリエの先生として講座なども開講されていかれますか？
はい、もうあの11月に初めてあの講師デビューさせていただきます、
はい、その資料の方ももちろん手作りで、あの藤井先生ならではのものになるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう？
はい、あのこれからちょっと考えて原稿を作ろうと思ってます。皆さんに少しでもねあの楽しんでいただけるようなものになればと思っております。
ザ・マイ・ライフ・ファー、この人に聞く。今回お話をお伺いしましたのは芸術家アーティストでいらっしゃいます藤井徹子様にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
玉ゆら劇場、このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子。玉ゆら劇場、うまい下手。2学期が始まった。夏休みの課題に出した子供たちの絵を見ながらいろんなことを思う私。宿題に絵を描いてきてと言うと、保護者の中には、絵なんかより漢字や計算を出してくださいとか、うちの子は絵が下手だから絵を描くなんて宿題困るとか、子供より親からの注文が多い。絵がうまい下手か。今では教師になっている私も同じようなことを言われていた。 あなたは下手。20年前、まだ若かったママの声を思い出す。私のママは何でもできた。家のことも完璧。お掃除が趣味なの？というくらい、毎日部屋の隅まできれいにするし、日々の料理も手を抜かない。ご品はきちんと作る。パパのワイシャツはいつも丁寧にアイロンがかけられ、靴も磨かれ。こういうのが当たり前だと思っていて、友達の家に行くと、え？と思うくらい散らかっていることがある。お家全体が。はじめはびっくりしたけど、となるとやはりうちのママは特別なんだと思い、すごいなぁと思いながら、なぜかこんな散らかったお部屋も悪くないと思ったりする私がいた。ママが用事で出かけるとき、もちろん留守中の食事の用意もして出かけるのだけど、パパはママに内緒だぞと言ってインスタントのカップ麺を作ってくれたりした。お湯を入れるだけだから作るってほどのものではないけど、なんだかとても美味しかった。これはパパとの秘密だぞと、まるで子供のように言ってたパパ。パパとママなんだか違うなぁと子供ながらに思っていた。ママの口癖はうまい、下手だった。私はこんな完璧なママの子供なのに、とても不器用で、字も下手、ピアノも下手。友達が習字の展覧会で表彰されたりすると、ママは私の顔を見て、ああ、本当にあの子はうまいものね。私は長い半紙に4文字書くとうまくバランスが取れず、どこかの字だけやたらと大きくなったりする。それをママは、本当に下手なんだからと怒る。ところがパパは、面白いな、と言う。するとママは、てきめん嫌な顔をする。穏やかなパパが、昔、一度だけママに怒ったことがあった。私は学校の写生会で牧場に行った。牛を描くのだ。初めて間近に見る牛に、私はびっくり。その大きさに、ぼーっとしていた。先生は画用紙の中に牛の体が全部入るようにと見本を見せた。それは画用紙の左に顔があり、尻尾まで牛一頭が画用紙全体に入るように描かれていた。牛はよく動き、じっとしていなかった。けれど、なぜかみんなはうまく先生と同じように描いた。みんな牛の顔が左にあり、一頭全部が画用紙に収まるように書かれていた。ところが、なぜか私は牛の目が気になって目を大きく描いた。目ばかり描けば当然画用紙には体も足も尻尾も入らない。学校の参観日の時、この牛の絵が教室に貼り出された。みんな頭から尻尾まできれいに描けている。ところが、私の絵だけは目が中心。顔がドーンと描かれた絵。母は、なんて下手な絵を描くのよ、と私に言った。それから先生に頭を下げていた。先生は、見本をちゃんと見せたんですけど、と言った。私は、下手な絵を描いてママに恥ずかしい思いをさせ、とても悲しく、家に持って帰った時、その絵を見せて、ママは私がどれだけ下手かをパパに話した。他の子はみんなうまく描けてるのに、どうしてこんな下手な絵を描くのか、ママにはわからない、と言った。パパは私に、目が大きいな。目が良かったのか、と私に言った。私はそのパパの言葉を聞いて、目の前にあの時の牛がいるような気がして思わずこう言った。牛の目は濡れてるみたいだったよ。泣いていないのに濡れていて、黒く濡れた目で。ママが私の言うのを遮った。
目なんかばっかり見て、どうしてみんなと同じようにうまく書けないのよ。
次の瞬間、パパはママに言った。
うまい下手じゃない。この絵の良さがお前にはわからないのか。
聞いたこともない声だった。ママはしばらく呆然としていたが、何も言わずに部屋から出て行った。出て行ったなり、帰ってこない。パパも私も心配になって近所をあちこち探したけれど、いない。私のせいだ。私が下手な絵を描いたから、パパとママが喧嘩するんだ、と。夜になり、ママが帰ってきた。パパと二人ほっとしていると、ママがこう言った。牛を見に、なんとママは私が写生で行った牧場に行ったというのだ。ところが牛は厩舎に入っていて見られなかったという。パパがやれやれという顔をして優しく笑った。じゃあ明日みんなで牛を見に行こう。次の日、ママは牛の顔ばかり見ていた。パパがママに、いい目をしてるだろう。と言うと、ママはうなずいた。それからママは、以前より、うまい、下手とは言わなくなった。とはいえ、できないことには相変わらず厳しかったが。今、あの頃のママと同じ年になった私。教師となり、子供たちの描いた絵を見ている。牛がゆっくり自由に歩くように、絵もそのようであれ、と思いながら。
シルクロードの夢乗せて、人も文化も奈良を目指した。未知なるものへの夢と挑戦。奈良から包む技術を、パッケージの未来の先端に大進加工。
ダマイルアルファ奈良の響き。今回お話をお伺いしましたのはアーティスト藤井哲子様、そしてショートストーリーはうまい下手をお届けいたしました。では番組の最後はニコの演奏でお楽しみいただきましょう。森康美さんで在主意いいファンです。タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大進加工株式会社の提供でお送りしました。